どうもパーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、突然なんですけども、味覚の変化ってなんか最近すごい如実に感じるな、年を取ったなっていうふうに思うことがあるんですけども、皆さん好きな牛丼チェーン店ってありますか。いや、すっごい突然の質問なんですけどね。いや、吉野家、すき家、松屋ね、この3つ牛丼チェーン店あると思うんですけども、今私ね、ダントツで松屋好きなんですよ。松屋大好き。松屋の味がもう本当になんかこの年になってからすごい染みるように美味しく感じましてですね、昔はすき家だったんですね。結構家の周りがすき家だらけだったっていうのもあるんですけど、なんかこうすき家大好きで、まあ3種のねチーズ牛丼とか高菜明太マヨ牛丼とかね、やっぱうまいんですよ。うまいかったので、なんかこう今食うとちょっと味濃いなっていうくどさみたいのを感じてですね、いやなんかこう最近松屋食ったら、まあ、意外と あっさりしてるというか、すき家とか吉野家に比べると味はちょうどいい感じの、テイストになってるなっていうふうに思って、個人的には最近この年になってね、なんかこう吉野家とかすき家のくどい感じじゃなくて、松屋のあっさりしたお出汁の感じ、お出汁が効いてるんでしょうね。玉ねぎとかもなんかうまいんだよな、松屋の。なんか切り方とかも違うんですかね。いや、なんか松屋の私は味が大好きで、最近もう牛丼屋行くっつったらもう 100% 松屋ですね。この感覚わかる人いますかね。ちょっと誰か共感してほしいなと思うんですけども、だから最近本当なんか年取ったのかな、なんか味覚がね、ジャンキーしたものじゃなくて、ちょっとこうお出汁が効いた、あっさりしたようなものですね。なんか松屋は割と毎日食べても飽きない味になってるなってすごい最近すごく感じていますしね。まあ、あと何よりね、味噌汁つくしね。あともう私はもうノールックで松屋入ったらもうノールックでおろしポン酢牛丼のランチタイムはサラダセットがちょっとお得になったりするんで、もうサラダセット並盛り630円、もうこれもうこれをもうピピピピピってもう ノールックで松屋入ったら絶対頼みますね。絶対頼みます。ポン酢の効いた大根おろしがいい、またこれもさっぱりしていいんだよな。でもなんかこう牛丼チェーンで行くと、松屋行くと絶対それを頼むな。もうそれ以外は最近食ったことがないっていう感じなんですけど。ね、なんか結構最近の流行りのね、シュクメルリとかね、いろいろあったりしますけど、もう目もくれず、おろしポン酢牛丼一択。サラダセット付き。ね、もうこれがもう私の松屋のルーティンになってますね。あと、あれだからもう最近松屋しか行ってないから全然わかんないんですけど、松屋は店内こう松屋ラジオみたいなの流れてて、俺あれ結構好きなんですよね。松屋ネーム高尾さんからのリクエストで、なんとかの曲みたいな、なんか今日はだいぶ渋い曲が流れてたな、松任谷由実のブリザードっていうね。この時期になるともうスキー場とかでも絶対流れるブリザードブリザードってやつなんですけど、それがすげえ流れてて、うわ渋いなーとかと思いながらも、松屋ラジオ僕はすごい好きですね。だいたい牛丼やってね、一人で食ってるんですけど、なんかこうラジオが流れてるとちょっとホッとする空気もあってね。あれ松屋だけなのかな、スキー屋とか吉野家とかラジオ流れてるんですかね。わかんないけど、松屋の戦略というか、店内のあれはいいよね。あれめっちゃいいと思います。考えた人素晴らしいな、松屋ラジオだ。だから松屋ラジオすごい聞いてます。私は届いてほしい、松屋の担当者に。 まあちょっとそんなね、ちょっと松屋愛はちょっと置いといて、まあそんなところで、本日もね元気にラジオ収録していきたいなというふうに思っております。では早速オープニングに行きましょう。純也の話したいことがあるんJ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんの好きな牛丼チェーン店はどこなんでしょうか。そんなね、私は松屋が最近は大好きというそんな話をね、まあ、一旦置いといてというところで、またどこかでね、なんかこのチェーン店のご飯、あの大好きなんですけども、まあ、その辺のね話とかもしたいなというふうに思いますが、まあ、本日の、テーマにね早速移っていこうかなと思います。本日はハンドメイドフェス攻略法というお話で、一本収録していきたいなと思います。はい、これはですね、あの1月入って1月18、19日に、クリーマーっていう、ちょっとね私はね初めて知ったんですけどもね、クリーマーっていう、フリマじゃないな、ハンドメイドアプリみたいな、ハンドメイド作家をこう売るプラットフォームのアプリみたいなのがありまして、それが主催でやってるハンドメイドフェスっていうのが1月18、19っていうね2日間開催されてたんですけども、まあ、その2日目ですね、19日の方に、なんとじゃないですね19日の方にね、行ってきました。私の奥さんと、行ってきたんですけども、そこにですねスペシャルゲストというか、スペシャルゲスト、友達の夫婦と一緒にね、なので計4人で、ハンドメイドフェスに行かせていただきました。いやちょっとまずあの本題に入る前にね、本題に入る前にはまず嬉しいね、なんかこう友達とね、夫婦友達と一緒に出かけるってのは、それはまあ今もね割と何回かありますけど、ね、それは僕の普通にね、友達とこれまでの友達とか、まあ、それは会社の先輩もそうだったし、そうだろうし同僚もそうだし、まあ、いろんなつながりがあって人と出かけたりしますけども、なかなかね奥さんを連れて奥さん同士で夫婦同士で出かけるっていうね、そんなことはなんかこう初めてだったもんですから、まあそうね、がっつり出かけるのはね結構初めてだったもんですからね、嬉しいね。なんかこうやって友達 とね、まだまだずっとこうつながれてるというのは、シンプルにね、今の状況の中で、やっぱどんどんさ、友達の縁って薄くなってくもんじゃないですか、やっぱり。やっぱりね、人には人の人生があってね、なんかこうタイミングもあってね、で、家庭環境もあってね、こればっかりなんかこう、合わないタイミングっていうのはもう絶対あるじゃないですか。もうこれはしょうがない。これはしょうがない。これはとやかく言ってもしょうがないんですけど、そんな中でも、ね、タイミングとかがしっかりあってね、一緒に出かけられる、友達夫婦がいるっていうのは、もう僕的にはもうすごく、嬉しいですし、また奥さん同士もね、こう、仲良くなっていくっていうところも、私は非常に感動しております。あ、本当に嬉しいですまあそんなもうね、そんな身内の話はちょっともう置いといてね、実際ちょっとハンドメイドフェスの話を触れていきたいなと思います。これはね、東京ビッグサイトでやっていて、結構でかいイベントなんですよ。もう出展者どれぐらいいるんだろうな、もう300とか400とかくだらないんじゃないですかね。こうなんか一つのブースを構えて、個人でそのハンドメイド作家の作家さんがねバーって並んで、もうビッグサイトのフロアをわーって埋め尽くすぐらいねいる、もう結構巨大なイベントなんですけども、 私はね、実はいつ奥さんとちょっと前ですね、でも2年か3年ぐらい前だと思いますけど、1回だけ行ったことがあって、で奥さんがすごく好きなんですよ。ハンドメイドの作家さんが作ったやつを見たりとか、まあ、それをこう買ったりする、まあ、ハンドメイドで作られたものがすごく好きなので、それにね1回ついて行ってことがあるんですけども、その時も確かビッグサイトだったような気がするんだよな。それもやっぱでかくて、1回だけ行ったことあるんですね。まあ、その時もすごく楽しかったんで、今回も行けるというところですごく楽しみにしていましたので、まあ、それを行ってきたというところですね。で、今回友達夫婦と一緒に行ってきたんですけども、その友達夫婦の奥さんの方が結構好きで、まあ、うちの奥さんも好きなんですけども、何回も行ってるらしくてですね、なんかこういろいろ回り方みたいなのを教えてもらったので、その辺も含めてね、お話します。私なので2回ぐらいしか行ったことないんですけど 2回ぐらいしか行ったことなくて、これこうとかつって言って、どの立場やっていう感じなんですが、いろいろ何回か行かれている、私の奥さんとか、あとは友達夫婦の奥さんとか、そこからね、得た知識をね、ちょっとね、いろいろ今日はお話ししたいなと思います。はい。まだ開演が11時なんですが、我々はですね、その30分前に集合すると。いう形です。10時半集合ですね。ビッグサイト集合ということです。で、10時半ビッグサイト集合して、まあ、やっぱ並んでるんですよ、もうすでに。で、1階はもう列がバーってできてて、で2階の方までね、こう階段上がって列が伸びてるような状態でしたね、30分前に行っても。だから先頭ではなかったです。先頭ではなかったですが、結果的にですね、11時開演タイミングで、2階からね、どんどん列が降りてって1階の方に行くと、意外と前の方だったということにね、後々気づきまして、なんで30分前であれば全然なんか余裕かなと思います。なんかこうめっちゃ早めに行く、まあだからその前回がたまたまだったのかな。なんか場合によってはね、結構何時間も前から並んでいかないと人気の作家さんが売り切れちゃうみたいなのもね、あったりするみたいなんですが、私たちは本当11時開演の30分前、10時半に並んでも割と前の方で入れたかなという形です。はい。なので30分前に集合して並んで、入りますと。で、入ったら早速マップもらえるんですけども、もうとにかく300店舗とか400店舗ぐらいバーって書いてあるので、どこにもうなんかジュエリー、ここはジュエリーコーナーね、ここはなんかこうインテリアコーナーとかね、ここは雑貨コーナーとかね、こういろいろコーナー分けされてるんですよ。でもとにかくもうバーってね、番号が書かれたマップをもらうんですが、ここがもうまず最初に結構衝撃だったんですけど、前回はね、でも11時から行ってなかったからかな、なんかもうもらってすぐじゃあどこ行こうかみたいなのをプラプラ歩きながら考えてたんですけど、いやここは違うぞと。ね、ここはマップもらったらまず最初に飯を食うという。飯を食ってで食いながらどこに行くかを考えるっていうのを習いましてですね、あ、これは確かにすっごいわ、これはそうだ、なんか結構衝撃だったんですよ。なのでハンドメイドフェスっていうのはもうスタートから勝負でございます。はい。まずもらったら確かにね、お気に入りの作家さんの商品があるから、もうそこは目がけていきたいの、それは優先していいと思いますが、まあ、そうではないのであれば、まず最初にですね、昼飯を食べるのが一番いいという。はい。結構ね、フードトラック何個か来ているんですが、席がね、そんなに広くない。フードコートみたいな、ベンチとテーブルがね、バーって並んでいるところがあるんですけども、会場のキャパにしてはね、そんなにでかくないので、ただ開演と同時11時ぐらいに行くんだったら、まだ昼飯は全然空いてったのですぐ座れるので、 ちょっとね早めの昼かもしれないですけども、11時入ったらまずマップをもらってフードコーナーに行って、じゃあどれ食べようかなって言ってもう注文しちゃう。で注文して食べながらマップを見てどこ行こうかなっていうチェックをするね。どうやって回ろうかなみたいなのをチェックをする。だからこれがね、もうこれが本命と言ってもいいぐらい、もうこれ以外もうあとは自由でいいんですけども、とにかくこれが伝えたかったもうこれだけです。ハンドメイドフェスの回り方というのは最初に飯を食うというところが、まあ、結構今回ね回って学びになってすげえありがたかったですね。実際問題本当にすぐ座れて、フードトラックとかもね昼時になると結構並ぶんですよ。もう12時回って1時とかになると結構並ぶ。そんなに数ないんでね。で人気のところだとなおさら並ぶんですが、今回はねすぐ入ったので全然並ばず、もうあっという間にすぐ帰って、で席も全然いいところをすぐ確保できて、いやありがたかったですね。これがまず、というかこれがもう最初で最後の、攻略法なの、内容ペラペラなんですけどももうこれだけが伝えたかった内容になりますね。はい。なのでハンドメイドフェスというのは30分前に並んですぐ飯を食って、その時に回る順番を考える、もうこれがもう全てですというところです。はい。もうあとは飯食ったら、自由です。もうどう回ろうが、目星をつけてるところはくるくる回ってね、行っていいかなと思いますが、今回のねクリーマのハンドメイドフェスなのかわからないですけども、やっぱりでもジュエリーコーナーはすごい数でしたね。アクセサリーとか、なんかもう軒並み出店が、でも一人のスペースはあれもう1畳もないんじゃないかな、なんかもう1メートルぐらいの幅もうないかな、どんなんだろう、なんかそれぐらいにもうバーってアクセサリー店舗がいっぱいありまして、やっぱここがすごく多かったですね、店舗数としてはね。あとはどうだろうな、何が多かったかな、まあ雑貨系も多かったですね、やっぱり、小物とかね、そういうのはやっぱり多かった、そういう印象ですね。ちょっとねお皿とかね陶器類が少し少なかったかなというのが初感ではいましたね。ちょっと楽しみにはしてたんですけど、私も結構お皿探しは好きなもんですから、なんかこうクリーマーの行ってみたんですけども、そこがちょっとね少なかったのは残念だったなとは思ったんですが、まあ総じて結構何個か買いましたので、その辺の話をねしていきたいなと思います。まずね購入した商品の一つ目が、ポスターカードのフレームですね、フォトフレームっていうんですかね、フォトフレームかな、を一つ購入させていただきました。通常のポスターカードが入る縦とか横にもどっちにも入るようなサイズ感なんですけども、それをちょっと1点ね買わせていただいたんですけども、これがねめちゃめちゃ良かった。これは今回のクリーマのこのハンドメイドフェスの中での戦利品の中ではもう個人的優勝商品、はい、もう優勝商品です個人的優勝商品がこのポスターカード入れで、ポスターカード、カスタカードケース、カードケース、フォトフレームですね。これなんかどういうフォトフレームかというと、なんかこう細かく木材を破砕して、でそれをねこう黒で染め上げるみたいなんですよ。破砕した木材を一回全部黒でバーって染めるんですね。その黒で染めた端材をもう一回形に成形するんですよ。そのポスターカード のフォトフレームの形にギューって成形して形を整えていく、四角ここを切り取っていくみたいな、そういう作りになっているんですよ。なので、通常、色はこう黒買ったんですが、通常フォトフレームの色味って、木のフレームがあって、そこに外からこう黒で塗ったりとかするじゃん。黒もあればね、いろいろ色で塗られるわけじゃないですか。要は中は浸透せず、木材の外側だけ塗るっていうのが一般的なフォトフレームだと思うんですけども、これはね、もう中の木材もう一回全部細かくバーってもうみじん切りみたいなもう木材にして破砕して、それを一旦なんかこう黒の液体にブッブッピッチャーでつけて、それをギューって圧縮しているので、なんとこれどこ切ってもどうやらなんか金太郎飴みたいに全部こう黒のものが出てくるっていう、そういう代物でございます。これなかなかないだよね。これね、見つけた時ね、作家さんとお話をして、これはちょっと待ってください、これなかなか見ない、めちゃめちゃいい商品じゃないですかみたいな、あ、なんと気づいてくれたんですね、ありがとうございますみたいなね、営業トークだとは思いますが、私はすごい嬉しかったですね。はい、気づきますよってもう何様なんだって感じですけども、これがね、なんつうの、外から塗ってる感じじゃないので、光がね結構こうマットで反射する感じになってるんですよ。なんて言ったらいいのかな、漆に近いって言えばいいのかな、何回も何回も重ねる塗りしてるような深い色味が出てるんですね。これなんか奥まで多分、色が染まってるからなんだろうとは思いますが、なんかそういう深い色味がしていて、ちょっとマットで、パッと見安っぽくない、もうこれがまず間違いないところなんですけども、ですと。でね、もう一個がこう外側から塗ると全部真っ黒になるじゃないですか。真っ黒ね、と当然ながら黒だとか、例えば紺とかね、何でもいいんですけども、色で塗ると木の、木目みたいなのは見えるタイプの塗装もあると思いますが、そういうのじゃなければもう全部真っ黒になるというか、あとはね、その色に染まると思うんですけども、これはね、そのみじん切りみたいにした木材をギュー染めてギュッとしてるんですけど、そのちょっとした色ムラみたいのがあるんですよ。完全に染まりきらなかった木片みたいのが散らばってるので、なんと表面が個体によって全然違ってくるみたいなんですね。で、なんかこう木材が染まってないところが点点点点点点ってこう自然な感じであるんですよ。パッと見黒なんだけど染まってない木片みたいのが散らばっている。でそれが中に埋め込まれているような形なので、もちろん当然これは取れることはないんですが、なんかそういう味わいもあってね、あ、単純に染めた感じじゃないんだな、これはなんかこう天然ではできない、天然ではできないというか、こう外から塗ったもんじゃできないなっていう色味になってますし、模様になっているので、もう それでなおさら一目惚れっていう感じです。これはね、なかなかいい商品でしたね。戦利品の中ではね、もうこれが個人的1ハンドメイド、なんかやっぱなんかこれは画面越しはちょっと伝わりづらい商品なんですけど、触るとね、質感もすごいいいですしね、マットで高級感もある感じで、黒の色味とかも真っ黒ではなくてちょっとこう色ムラが入ってる、その木片の入ってるおかげか、少し淡い黒というか、黒なんだけど真っ黒ではないというところが、またこれインテリアに馴染みそうだなというところもあって、もうこれは完全勝利戦利品で、私の中ではもう これに出会ったことによってもう今回のハンドメイドフェスはもう勝ちです。もう勝ちです、はい、もうこれで勝利、大勝利なので、結構これ早々に見つけました。これ私の中でも大勝利だったので、あとはもうなんかこういいのがあったら買おうかなぐらいの感じで、ぐるっと回ったというところですね。もうこれ開始30分ぐらいでもう見つけたので、あ、もうこれ、うん、OK みたいな感じでしたね。あとはですね、あのお皿をやっぱ探していた、陶器を探していたので、ちょっといろいろ見回ってたんですけども、そんなに数はなかった、さっきもお話ししましたが、そんなに数はなかったんですが、その中でもね、ちょっとちっちゃいね、豆皿を2つほど、2枚ほど、まあ、2枚かける2なので4枚、買わせていただきましたが、豆皿、これもね、綺麗な、円の豆皿ではなくて、ちょっとこう、なんつったらいいんだろう、本当に空豆みたいな形をした豆皿でして、で空豆みたいな形をしているので、こう2つ重ねるとですね、180度回転して2つ重ねると、ちょっとこうぴったりこう はまるというか、なんかこう大きな円っぽく、楕円っぽくなるような形状になっていまして、これが可愛くて、これはあの陶器の、陶器を売っているなんかハンドメイドの方のところのショップで見つけて、あ、これはいいのかなと思って、それも買わせていただきましたね。可愛かったですね。あの質感もね、ツルツルの光沢のやつだけど、ちょっとこうザラッとしているやつで、色味としては、うん、なんつったらいいんですかね、濃いグレー、ブルーグレーというのかと、ちょっと白っぽい、白というかクリーム色っぽい色味なんですけども、少しこう色ムラがあるようなそら豆型の豆皿を2枚ほど、ね、色違いで計4枚ほど買わせてもらいました。これは良かったです、うん、なんかこうちょっとしたポテトサラダとかね、ほうれん草のおひたしとかね、いや、こんなの置いたらもう小料理割烹はいいですね。小料理割烹はいいですね。これね、なんかちょっとすごくはね憧れるんですよね。なんかこう豆皿でお盆にね、お茶碗とおつゆと豆皿ポンポンポンみたいなね、あの小料理屋さん憧れますよね。ちょっとおばんざいを乗っけたりしたらね、このお漬物なんかもいいと思います。あれポンポンって、あー、妄想が広がる広がる広がるのも、まだまだ暮らしがそれに追いついてないという、そういう状況なんですが、一丁前にも豆皿だけ分かりました。はい、まあ、何かと今の家でもね登場してきますよ。あの ちょっとさっきも言ったちょっとポテサラ入れたりとかね、うん、大体でもポテサラしか置いてねえかな。あなたそう、ちょっとお菓子ね、あの乗せたりとかね、うん、ちょっとお菓子つまんだりするときに、あのちょちょちょってね、それこそあの豆菓子みたいなのを入れたりとかね、おつまみ入れたりとかするのちょうどいいですね。これは結構可愛くてですね、今回まあちょっと陶器がやっぱ少なかったなという印象の中でも、まあ個人的にはこれは良かったなと思ったので買わせていただいたという、そういう商品になっております。はい、まあ私が購入して良かったのはその辺ですかね、今回のハンドメイドフェスに関しては。あとは奥さんがやっぱアクセサリーコーナーでピアスとかすごく好きなので、ピアスいろいろ見て、あの買っていましたね。私も一緒に見て回ってましたけども、やっぱ独特ですよね。普段置いてあるようなピアスショップとかに置いてあるものとは少しこう工夫がされていて、素材感もそうだし、デザインとかもそうだし、ユニークですよね。やっぱこれはなんかこうハンドメイドフェスの醍醐味の一つなんじゃないですかね。やっぱね、一般的な、ね、ショップには並ばなさそうな、ちょっとこう変わった個性的な、ね、ものが多い、ショップがたくさんあるから、まあ、それはいいことなんじゃないかなと思いますけども、 なので今回見た中でその奥さんが買ってたのが畳の、 あの縁あるじゃないですか。畳の縁ってちょっとこう柄ついてるじゃないですか、ね、畳縫い込んだその縁の柄、あの縁を使ってピアスにしているとかっていう、なんかすごい変わってるますよね。もう全然ピアスショップとかは絶対並ばないような感じ、一見ねちょっと地味な感じなんですけども、でもあの柄はやっぱり派手だし、いや日本っぽいなっていうところもあるし、あれすごい海外受けしそうだなっていうふうに個人的にはね思って、もう海外に売ったらもう全然めちゃめちゃ売れるんじゃないかなと思いましたけども、あの畳の柄を使ってでピアスにするアクセサリーにするショップで何個か買ってましたね、結構珍しかったのでいいなというふうに思いますし、あとなんかこまごま普段あまり見ないようなピアスを何個か買ってましたね、奥さんの方は。はい、まあそんな感じでハンドメイドの、雑貨とかアクセサリーショップぐるっと回って、まあ、最後はやっぱり食品コーナーですね、お土産とかを買うので食品コーナーぐるーっと回って、山椒の専門店みたいのがあったので山椒を買わせていただきましたし、あとはやっぱりね僕はハンドメイドフェス前回行った時も、前回というかその奥さんと2人で行った時もそうだったんですけども、シフォンケーキ、はい、シフォンケーキが絶対売ってるんですよ、絶対ハンドメイドフェスにはいるんですよなんでか分かんないけど、なんでか分かんないけどシフォンケーキがいる、あるハンドメイド好きはシフォンケーキが好きなのかっていうふうに、なんか捉えてるんですが、各位私、シフォンケーキが大好きでして、実はシフォンケーキが大好きで、シフォンケーキとパウンドケーキとかね、なんかこういわゆる生クリームとか乗ってないケーキじゃなくて生地でふわふわので勝負してるやつ、あれもう僕大好きで、バームクーヘンとかね、やっぱちょっとバームクーヘンはちょっとあれか、ちょっとそこの土壌に入っちゃいけないか何の土壌かあれですけども、シフォンケーキが僕すごい好きで、でシフォンケーキ専門店もやっぱりあったんですよ、ハンドメイドフェスにね、でバーって並んでる、もうプレーンもあれば、ね、定番のアールグレーの紅茶とかもあればね、変わり種のなんかいろいろいっぱい、まあね、かぼちゃとかね、そういうものは何個かあってで、たくさんあるじゃん、なんかもうでも賞味期限も早いんだけども、いやもう俺明日在宅だからもういいやと思って、もう何個も何個もガッサ買ってね、もう家で食べるっていうようなことが私大好きなんですけども、このねシフォンケーキ専門店をね最後に回るっていうのがね、まあ、やっぱハンドメイドフェスの楽しみですね。いろいろ食品コーナーやって、雑貨コーナーでいろいろ買って、で最後食品コーナー回ってお土産買って帰るっていうのは、これですハンドメイドフェスの締めかなと思いますので、ぜひね。シフォンケーキ大好きな方は最後に取っておいてくださいね、シフォンケーキコーナー絶対ありますから、ハンドメイドフェス行ったら買ってみてください、はい、でちょっとねそこでね感動したシフォンケーキがありました、まあそこのシフォンケーキ専門店1個しかなかったんでそこで買ったんですけども、はシフォン、そのねそこで食ったシフォンケーキ、今一般的なね紅茶プレーン、ありました、これもすごく美味しかったです、抹茶とかね、これいわゆる定番です、もう茶葉系で煮出したものを生地に練り込んで焼き上げる、これ定番です、これもすごく美味しかった、プレーンのも十分美味しい、やっぱもうシフォンケーキもうまいなとかって、改めてもう俺食感が好きなんだよな、空気みたいなね、でちょっとほのかな甘みを感じるのはね、あれがすごいシフォンケーキの醍醐味で、その私は大好きなんですけども、その中でね感動した味があって、なんとですね豆腐味っていうのがあって、いやこれねと思ったんですけど、豆腐味のシフォンケーキがその専門店にあって、それを買っ ったんですが、正直言って一番うまかったです。もう今まで食ったシフォンケーキの中で一番うまかったのがその豆腐味のシフォンケーキです。はい、これね何が違うかっていうとね、ちょっとしっとりしてるんですよ。十分シフォンケーキってそのなんかパウンドケーキほどバザバザはしてないと思うんですね。まあ、空気で焼き上げてる部分もあるので、それなりにしっとりはしてるんですけども、それよりももうちょいなんかシフォンケーキってどうしてもね、やっぱ紅茶とかねコーヒーとか飲み物と一緒に食べたくなるような状態になってると思うんですけれども、その豆腐で焼き豆腐の味のシフォンケーキはそういうなんか飲み物とかもいらないぐらいちょっとだけしっとりしてる。これがね今まで食ったシフォンケーキの食感の中では初めて感動したんですよね。好きな方はぜひ食べてほしいんですが、どうやら水分とか、まあ、要は紅茶だった、紅茶味とかだったら生地にね紅茶を練り込ませてると思うんですよ。でそれを代わりに豆腐にしてるんですけども、豆腐の中にある水分でを焼き上げてるみたいなんですね。だから豆腐の中にある水分だけで焼き上げてる分ですね、要はそこがなんて言うんだろうな、その変に水で蒸発せずしっとり中にね生地に練り込まれていって、これがね絶妙で美味しかったんですよ。これはねもうちょっともう一回食べたいな。どこのやつだったか忘れちゃった、なんか八王子かなんかって書いてあった気がするので、多分店舗はどっかにねあるんですけども、もうこのシフォンケーキ豆腐味、食った中で実はめちゃめちゃ美味しかったので、シフォンケーキ好きの方は、まあ、まあすでにご存知かもしれないですが、ぜひね一度食べていただきたいなと思いました。はい、まあ、そんなね感じで私のねハンドメイドフェス旅、買い物旅というところはもう最後それで閉まったという形なんですけども、まあ、友達夫婦とはねちょっとこう最初はいろいろ個別でぐるーって回って、最後食品のところだけこう一緒にぐるーって回ってみたいな感じで回っていって、お互いねいろいろ購入して、帰ると。で、まあ、最後ちょっとこう月島でもんじゃ食って帰るみたいな形なんですけども、非常に楽しかったですね。とにかく楽しかったですね。奥さんもすごい楽しんでいたみたいですし、やっぱハンドメイドのね、ものに触れるとか作家を見るっていうのはなんかやっぱ楽しいみたいだったので、まあ私もすごく好きだったので、楽しかったです。ハンドメイドフェスね。なんかまた機会があればね、ぜひ行ってみたいなというふうに思いますが、まあとにかく今回は戦利品まあ数点ぐらいではありますけども、それだけで、行った会議がありました。私にとっては最高のハンドメイドフェス、思い出になりましたというところで、今回のね、ハンドメイドフェス攻略法、もう攻略法と言ってますけども、もう最初の冒頭ぐらいでもう終わってるという話なんですが、その話はここまでにしたいなと思います。はい、それではエンディングに行きましょう。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。今回はねハンドメイドフェスに行ってきた話をさせていただきましたが、まあ興味はやっぱ正直分かれると思います。ハンドメイドの、ね、商品というのはね、そういうものが好きな人もいればそうじゃない人もいると思います。まあ、それはどんなことだったらそうだとは思いますけども、まあ、私はすごく好きだったので、非常に楽しめましたし、まあ、今回なんといってもやっぱ友達の夫婦と一緒に行けたっていうところはね、私の奥さんも楽しんでましたし、私としてもすごく嬉しかったですしね、やっぱこんな年になってまで30代になってまでやっぱこうやって遊びに行ける人がいるというか、会いに会ってくれる人がいるとか、まあそういうのはね感謝しなくちゃいけないんですね、ありがたい話ですよ。もうそれだけですごく幸せですよ。うん、いや本当に最近本当に改めて思いますね。気迫になっていくね、こういった 人間関係の中でやっぱこうやってまだまだ、ね、昔からの友達がね一緒に遊んでくれるっていうのはね、うん、私も大事にしなくてはいけないですしね、こういうね仲間っていうのは一生大切にしていきたいなと改めて思った、はい、そんな出来事だったなと思っております。今回あのファンドアメイドフェス行ってきましたけども、やっぱちょっとね触れましたけども、やっぱ陶器系お皿系が少なかったな、それだけがやっぱちょっと残念だったなと思いましたので、これはねやっぱりもう行きたい、マシコ、マシコ市、もうマシコ市に行こうかなと思いますので、本当にもうそこでもうお皿欲を満たそうかなと思います。いやーまあやっぱこれもね、益子市もなんか激しいみたいですね。いろいろあのウェブサイトとかでとか口コミとかでいろいろ見ていると、やっぱりこの世界っていうのは恐ろしい、恐ろしく、ねまあまあそういう世界だというところですけども、まあでもぜひ行きたいですね。行ってちょっとお皿、まあ、何個か買いたいなと思ってるものもありますので、まあ、そこはねもし行けたら行った時の話もねまたしていきたいなと思っております。はい、まあ、そんなこんなで今回はね、そういうハンドメイドのお話をさせていただきました。まあ他現在進行形で進んでいるマンションのね、中古マンションを私購入しまして、それを今フルリノベーションしている最中なんですけども、その件もね結構終盤に差し掛かってきておりますので、その辺の話もまたねどこかでしていきたいなと思っています。でやっぱ最近本当に思っているのが、このマンションのリノベーションもそうですけども、要は注文住宅とか、要は住宅を購入していろいろ自分でフルカスタマイズしていこうと思っている人、まあでも私はまだマンションのリノベーションしかやったことないので、そっちにちょっとフォーカスした話にしようかなと思いますけども、そのマンションのリノベーションに向いてる人向いてない人って絶対いるよなっていうのをね本当につくづく思っていまして、私も今思っていまして、やっぱその辺の話をやっぱきちんとしときたいなとは思います。これからねもしイノベーションとか考えてらっしゃる方もたくさんいるかなと思いますし、そんな方にね、とはいえね安い買い物ではないのでね、向いてる向いてないとかでね結構違ってくる部分もあると思うんですけども、まあ、なんかこの辺の話もねなんか思ってることをしたいなと思います。まあそうじゃない、この完全に個人的なね主観の部分は多いと思うので、あれかもしれないですけども、まあ、参考になればいいなと思ってるので、まあ、その辺はまたいつかちょっと収録していきたいなと思っていますし、まあ、この前もちょっとお話しましたけども、那須塩原と新白川というね、まあ、なぜここなのかみたいなところはねまたラジオで触れていきたいなと思いますが、私のゆかりがあるちょっとね非常に私が大好きな土地の一つではありまして、そこに行ってきたというところの話もまた触れていきたいなと思います。プライベートもいや落ち着かない、落ち着かないというかありがたいことにね充実しています。本当に、ありがたいことにねいろいろ毎週毎週なんかいろいろイベントがあって、私は大変ありがたい部分でありますけども、またね元気にまたラジオが撮れるようにねまた元気に生活していきたいなと思います。はい、まあ、それでは本日はこの辺にしていきたいなと思います。皆さん健康的な、急にね風が強くなったりね気温が上がったりね下がったりしてきますので、本当体調にはくれぐれもね気をつけてください。もう適度な運動と十分な睡眠と健康的な食事、もうこれですね、もうこれが間違いないと思いますので、間違いないと思いますので、本当に皆さんくれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。またいつかお会いしましょう。バイバイ。